ださいとお願いした。イエスのもとに行ったその人たちは
熱心にお願いして言った。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してくださいと申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。すると、その死人が起き上がって、ものを言い始めた。イエスは彼を母親に返された。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れた、とか、神がご自分の民を顧みてくださった、と言って神を崇めた。イエスについてこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。信仰とは何かと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。窓を閉めてください。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの御言葉を主体求めてここに座っております。主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。改めて言うことでもないんですが、教会は、イエス・キリストを信じますと、告白する方々が、あるいは信じたいと願う方々が、
集っている場所であります。じゃあ、まあ、私たちもイエス様信じます、神様信じますと、まあ、言うわけですけれども、じゃあ信じるとは何だろうか、信仰とは何だろうかと、まあ、改めて問われますと、じゃあ何て答えたらいいんだろうかということになります。意外に難しいのではないか、まあ、信じてるんだから信じてます、そう思ってるんですという、ただ思っていることだけ、なのか、私たちは信仰という言葉を何気なく普段使っておりますけれども、信仰とは何か、まあ、今日の箇所から改めて考えていきたいと思います。まあ、それで、皆さんのお手元にの手法にのアウトラインに、まあ、不思議なことが書いてありまして、ナーマン商人とシドンのザレパテの女4章25から27節という、まあ、そういう、ところを書きました。でこれを見てですね、多分ほとんどの方が言ってこれなんだと、 なんでこういうこの箇所が出てくるんだろうかと不思議に、まあ、思っていらっしゃると思います。少し説明をいたします。で、その4章のあたりですね、特に4章の16節以降なんですけれども、そこは、まあ、以前一度やっておりますけれども、イエス様がご自分の故郷ナザレに戻った時どういうことが起きたかということが書かれている箇所です。で、人々は安息日に街道に集まってきたんですけれども、それはイエス様がその街道の中で何をするか、特に、まあ、奇跡を起こしてくれるんじゃないかと大きな、まあ、こうなんていうか好奇心を持って集まってきた場面であります。で、その集まってきた人たちにイエス様が、まあ、語るわけですけれども、その語っている時にイエス様は、まあ、エリア、預言者エリアですね、旧約聖書に出てきます預言者エリアと、まあ、その後継者であるエリシャの名前を挙げて、説明をしているんです。でエリアはじゃあ何をした人か、イエス様は特にそのエリアが何をしたのかということで触れていることはですね、イスラエルに大飢饉が、まあ、あった時、エリアは、イスラエルにたくさんのヤモメがいたんだけれども、その子には行かなくて外国人のヤモメの女のところに使わされました、まあ、それがシドンのザレパテの女ということですけれども、そこに使わされて、そのヤモメの一人、息子が病気で死んだ時に、エリアがその子供をよみがえらせたということがあったんですね。それが、まあ、イエス様がエリアのしたこととして触れていることです。そしてじゃあ、エリシャは何をしたかと言いますと、イスラエルにはサラートという、まあ、重い皮膚病で苦しんでいる人がたくさんいたんだけれども、エリシャは、まあ、アラムという外国の軍隊の将軍であったナーマンのサラートを癒した、まあ、彼だけが癒されたんだという、まあ、そういうことを挙げております。まあ、それで何を言いたかったかと言いますと、イエス様はこの二人の預言者の名前を挙げて、自分も故郷では歓迎されません、と、まあ、説明いたしまして、結局イエス様はこのナザレから追い出されていったということが、まあ、4章に書かれていることでありました。それとですね、4章のその箇所と今日の箇所にどんな関係があるんですかと、まだまあつながってない方もいるかもしれませんが、共通点があるんですね。今日の7章2節に登場します百人隊長というのは、まあ、イスラエルに駐屯しているローマ軍の指揮官であります。イスラエルの人たちから見れば外国人ですね。その外国人の 軍隊 の、 リーダーの部下が病気で、まあ、死にかけていた、そうしたらイエス様に、その時イエス様にお願いしたら、その部下が癒されていったという、まあ、一言で言えばそういうことが起きていますけれども、 で、そのことと先ほどのナーマン将軍のことを比べてみますと、ナーマン将軍もアラムという外国の軍隊の軍人であります、まあ、自分自身が病気でありまして、でも、そのサラートという病が癒された。どうか似てるわけですね。外国の軍隊の軍人、まあ、自分自身か部下かっていう違いはちょっとありますけれども、いずれも病が癒されたというところでは共通しているんです。いやいや、それはたまたまなんだ、偶然ですよ、それという、まあ、これだけ、それだけなら、そうも言えるんですが、じゃあ次の話はどうなのかということですね。イエス様がこの今日の2つ目11節以降でナインという町に行かれた時に、まあ、一人息子を亡くしたヤモメの葬儀に、まあ、出会うわけです。で、いろいろなことがあって結局イエス様はこの一人ヤモメの死んでいた一人息子をよみがえらせて母親に返したという出来事があったわけです。で、これは先ほどのエリシャの話と比べてみますとそっくりなわけですね。エリシャの場合もヤモメの一人息子が病気で死んだのをよみがえらせていた。で、こうやって見て先ほど の百人隊長の話と、比べます、一緒に見ますとやっぱりエリアとエリシャの話とそっくりつながるんです。これは単なる偶然ではなくって明らかにこれは意識してそのように書かれているんです。ということは何をどうしなきゃいけないかと言いますと、この箇所百人隊長の話とナインの町のにいたヤモメの母親の話と、これは今までこの別々の話だろうと、それぞれが一つ一つ、まあ、別々の話が書かれているんだろうと思われていたと思うんですけれども、実はこれは一緒なんですね。分けちゃいけない、つながっているんだ、つながって読まなければならない箇所であるということが分かるんです。じゃあつながっているのはいいんだけども、つながっていることで何か新たなことが分かるんですかと、別に、分けてもつながってても同じじゃないですかというかもしれませんが、まあ、そのつなげて読まなきゃいけない理由はこれから見てまいります。まあ、それでまず百人隊長の場合、もう少し何がそこで起きたかを詳しく見てまいります。3節を読みます。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。まあ、イエス様はこれまで、まあ、中部の人を癒したり手の苗た人を癒したりということをなさっておりますので、その噂は、まあ、遠くの村や町までに、そしてまたこの外国人の百人隊長の耳にも伝わっていたようであります。で、ある時その百人隊長の部下がその病気で死にかけている、で、なんとか、まあ、助けたいと思った時にこのイエス様にお願いをしたいと、まあ、考えました。まあ、普通はそのことを考えないわけですね。自分はこのイスラエルを支配する立場、まあ、3年か5年かそこにいたらもうまたローマに戻るんだという、まあ、そういう腰掛けのような感じで普通は考えるでしょうけども、この長老たちが後で証言していますように非常にこの地元の人たちに好意的で街道を立てたり、まあ、それ以上おそらくこれは、このユダヤ人たちが信じているその聖書、旧約聖書を信じていた人だったんだと思うんですね。まあ、それでこのイエス様のこともこう親しく感じてイエス様にまあお願いしようと思った。しかしやっぱり自分の立場を考えるわけです。自分は異邦人であり、またこの支配する側の指揮官でありますので直接お願いすることはやっぱりちょっと立場上難しい。 まあ、そこで、親しくしている町の長老に相談をいたしましたら、おそらく、まあ、長老たちは、あ、わかりました、じゃあ私たちが代わってイエス様のところに行ってお願いしてきますから待っててくださいと言って、まあ、長老たちが出かけていったということでしょう。で、長老たちはそうやってイエス様のところに、来まして、これこれしかじか百人隊長のおしもべが死にかけていますからぜひ来ていただけませんかと、まあ、お願いをして、じゃ、でイエス様もはい、じゃあ分かりました、一緒に行きますということになって百人隊長のところに向かっていきます。ところがその家が近くなった時に、百人隊長の友人たちが使いに出てきまして、まあ、このような伝言を語ります。六節の真ん中ぐらいから、まあ、七節ですね、その鍵括弧のところです。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので、ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください、そうして私のしもべを癒してください。これよく考えますとちょっと矛盾しているんですね。最初は自分のところに、まあ、来てくださいということで長老をわざわざ送っているのに、その家に近いところまで来たら、わざわざご足労に及びません、まあ、つまり来なくていいですと、もうその家の中にイエス様を迎える資格はありませんからと、まあ、最初に言っていることと後で言っていることはちょっと食い違っているんです。まあ、これどうしてかなと思うんです、まあ、想像するしかありませんけれども、やはり最初はこのしもべを助けたいと百人隊長は思って、イエス様早く来てくださいという一心で長老たちを、まあ、送ったんだと思うんです。でも時間が経つうちに、いや自分はそんなことをしてよかったんだろうか、しもべを助けたいと本当に思って、やったんだけれども、やっぱり考え直してみたら自分にはそんな資格はないわということで、この後から友人たちを使いに出して、いやいや来なくて結構です、そんなことを私には資格ありませんからと、まあ、そういう迷いというようなものがあったのかもしれません。しかしこの百人隊長は、まあ、そういろんなことはあったけれども、ただイエス様が来なくてもイエス様の言葉を遠くで語ってくださっただけでしもべは癒されるのだという、まあ、ますますその信仰がこう明らかになっていったということは言えると思うんです。でこれを聞いたイエス様はまあ、最後のところで言いますね、9節の真ん中ですが、あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。まあ、イエスはこれを聞いて驚いたと書いてありますので、まあ、本当にびっくりするほど、これこういうことを言う人に出会ったことはないという、まあ、イエス様がこのような百人隊長の信仰を褒めたたえております。これが百人隊長の身に起きたことでありますが、では次に、やもめの場合はどうだったか。それで、13節14節を読みます。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた、若者よ、あなたに言う、起きなさい。15節も読みます。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された、先ほどの百人隊長の場合と比べてみてください。 百人隊長はまず自分が決断をいたしました。しもべを助けたい、そうだイエス様にお願いすればということで、それでこの長老を送ったり、あとはでは友人たちさえも送って、もうイエス様と積極的にやり取りをして、その結果しもべが癒された、そういう動きですけれども、このやもめの場合は全然違います。この母親、自分から自らイエス様に何かをやったかというと何にもしていないですね。すべて、受け身です。イエス様がなさること、語ることを、そばで見ていたか、聞いていたという状況です。この母親は別にイエス様にこうしてくださいと願ったわけではないです。でもイエス様の方から近寄ってまいりました。なぜか、そのきっかけはなぜか、どこにあるかといいますと、先ほど読んだ箇所ですね。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人娘子が死んで担ぎ出されるところであった。で13節、主はその母親を見て深く憐れんだと書いてあります。この深く憐れんだという言葉ですが、時々皆さんも聞いたことあると思うんですが、まるで腹綿がちぎれるくらいの、悲しみに満ちてと、そういう言葉なんですね。めったにあることじゃないですね、私たちにも。でもおそらく、本当に大事な家族を亡くすような時、私たちはこういう悲しみになるんだと思うんですけども、イエス様はそのまるでこの腹綿がちぎれるかのくらいのような悲しみを感じてくださったと書いてあるんです。それでもう駆け寄って、母親に駆け寄って、泣かなくてよいと慰め、それから棺に触れて、若者よあなたに言う、起きなさいと、語ったところ、この死人が起き上がったという流れになっています。この百人隊長と、しもべと、また母親、それから母親の息子、今この百人隊長としもべのことを比べてまいりました。もう一度言いますが、百人隊長は積極的に自ら判断し、考えて決断してイエス様に働きかけをしていきましたが、やもめの方は何もしておりません。ただ息子を失ったという悲しみに暮れて、何もできない状態でありました。イエス様の方からその母親に駆け寄って、来られて、イエス様が全てをしてくださった、そういう違いがあるということを言いました。また百人隊長はイエス様からお言葉を一ついただいただけでそれで十分です、もうそのこと語った言葉の通りになりますから、という自分の信仰をはっきりと自分の口で告白をしておりましたが、じゃあ母親は何か自分の信仰のことについて自ら何か語ったかといいますと、何一つ語っていません。こういう全然違うこの二人ですね。さて、ここで皆さん質問をいたしますと言って、別に手を挙げていただくわけじゃないですね。こういう質問ですね。百人隊長とこのやもめ、この二人今いましたが、一体どちらが信仰深いと思うでしょうか。こういう質問になります。どちらが信仰深いだろうか。これ考えるとですね、非常に面白いと思うんですけども、面白いから質問しているんですが、でイエス様の評価はどうだったかと言いますと、はっきり書いてあるわけです。9節、あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありませんというわけですから、やっぱりイエス様もこの百人隊長の方が信仰深いと言っておられるのだ。やもめの方はどうだかっていうと、やもめの信仰についてはイエス様は一言も触れていないです。 まあ、信仰はなかったとは言いませんけれども、まあ、ほどほどの信仰、百人隊長に比べればほどほどの信仰だったのかなと、まあ、そういうふうに私たちは想像するかもしれません。しかし最初に申し上げました、この箇所は、2つに分けて考えてはいけないのだ、これは一つの話なんだということを強調いたしました。で、その一つであるということはどこで聞いてくるかっていうんでしょうか、一つと読まなきゃいけない、それで何が変わるかということであります。どちらもこれは信仰というテーマでつながっていると考えた方がいいと思うんです。どちらも奇跡が起きたとかですね、癒された、蘇らせてもらったという、奇跡ですけれども、もっと深く見ればこれは信仰ということではないか、それでこれが2つ一緒になっているのではないかと、考えるんですね。これを例えてみますと、皆さんは、財布の中に100円玉とか10円玉とか500円玉とか、そういうものを持っていると思うんですが、例えば100円玉に裏と表があるわけですね。で、どちらも100円玉ですね。裏を見ても表を見ても、いや、それ100円玉には変わりはないわけですね。それと同じようにこの2つの出来事は同じ、信仰という100円玉ってなんかちょっと変ですけども、信仰という、銀貨でどうかでもいいんですけども、の裏と表というふうに見たらどうだろうか。例えば100円玉で表の方がなんか大好きだから私表の方を100円玉だと思います、裏は違いますとかそんな引きないですね。表だろうが裏だろうがどちらも同じ100円玉と同じですので、この箇所も同じ信仰というなんかどうかの裏と表をこう 見せているんじゃないか、そういうふうに考えるわけです。でつまり先ほどどちらが信仰深いでしょうかと私は質問いたしましたが、実はそれ意味がないんですね。100円玉見てですね、表を見てこちらが100円玉でしょうか、裏を見せていやこちらが100円玉でしょうか、そんな質問誰もしないですね。これ意味ないですね。どちらも100円玉ですので、それと同じようにこの箇所も全く違うように見えるけれども、信仰というものの、違う側面を裏と表から見せているんだと、そういうことなんです。ということはどちらが素晴らしい信仰でしょうかという質問は意味がなくって、むしろこう言うべきですね。どちらも素晴らしい信仰だったんだ。どちらも素晴らしい信仰だったんだ。こう言うとですね、と思うと思うんですね。百人隊長は分かりますよってね、積極的にもこれを信じてますからというその信仰でイエス様にお願いをしていったけれども、ヤモメの方は何もしていないじゃないですか、何もしていないのにどうして信仰深いと言えるんですか、誰でもが思う疑問だと思うんです。でもどうでしょうか、子供を亡くして今や葬儀となり棺が運び出されて悲しんでいるときに、私は神様を信じてます、お言葉さえあれば、その通りになりますと、じっと静かに手を組みながら穏やかな表情で、そのイエス様を待ち望む、そして祈っていく、そんなことできますか、そんな親がいるでしょうか。いや、私がもしこのヤモメの立場だったらとってもそんなことできませんよ。こういう時は誰だってどんな親だって泣き叫ぶはずでありまして、神様がどうのとか待ち望みますとかそんなことはできないんですね。で、そういう時に泣き叫んでいる時にあなたは信仰がないですとか信仰がどうかしてますとか弱いですとかそういう人はいないんですよね。息子が亡くなっていて悲しんでいるとき、 あなたは信仰がないから悲しんでいるんですという人は誰もいないです。じゃあこの母親の信仰というのはどういうことだったんだろうか。これこういう時は母親だけを見てもわかんないですね。イエス様を見ればいいです。イエス様はこのヤモメに何をしたのかを見ればいいです。13節をもう一度読みます。主はその母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われた。イエス様が母親のことをご覧になって、深く哀れ、先ほど言ったように腹綿が内臓がちぎれるようなその心の本当に深い悲しみを感じて思わず駆け寄っていったというくらいですけれども、別の言い方をすれば、この母親はイエス様の心を深く揺り動かしたんです。そしてイエス様を突き動かして、イエス様はもう黙っていられないという思いになって母親のところに駆け寄ってきたんです。で、駆け寄ったばかりじゃなくって、その棺に触れて、若者よあなたに言う起きなさいという言葉を語って死人が起き上がっていた。先ほど百人隊長はお言葉だけいただければという信仰でしたが、まさにその通りですね。イエス様が語った通りにこの死人が起き上がってよみがえってまいります。こうして見ていくと、この母親は何もしていないし何も語っていないように見えるけれども、でも結果を見ますと、イエス様が積極的に動いて駆け寄り、棺に手を触れ、若者よあなたに言う起きなさいという言葉を語って、その通りになっていった。イエス様が動かされていったんです。ということは、この母親にはイエス様が動かされるほど信仰があったということになるんです。いや、信仰言うんですかそれと。ただ単にイエス様が憐れんでくださったのでそうなったということじゃないですかというかもしれません。でも先ほども言いました、この子供が亡くなった時に信仰がどうのとか、いやこの時はしっかりしなきゃ、神様に祈らなきゃとか思うような親は思えるというか、そういう余裕などないんですよ。でもそれでも神様が動いてくださったのですから、そこに信仰があったとイエス様はご覧になるんですね。意外かもしれません、これが信仰ですか。でもこれは大きな希望でもあります。確かに私たちはこの百人隊長のように静かに主の言葉を待ち望んで、お語りくださる通りにこの主の言葉の通りになっていくんだという信仰で待ち望む、願って祈っていくという、そういう信仰も、ありますけれども、そうでない信仰もあるんですね。有名な言葉ですけれども、イエス様はこう言われましたね。今泣いている人たちは幸いです、あなた方は笑うようになるからですと。実はこれも信仰だと言うんです。泣いている人たち、信仰は何もないと思われるような人たちでも、泣いている人たちにやがて笑いが戻ってくる。これは神様が戻してくださるわけですね。泣くということの中に実は神様は信仰を見てくださっている。やもめということですから、夫はに先立たれております。そしてたった望みであったたった一人の息子も、病気か何かで、死んでいった。こんな絶望的な話はないでしょう。誰が見たって神様はどこにおられるのか、 まあ、母親もそう思うし、本当に親しい近所の人たちも神様は一体何をされているんでしょうかと、多くの人たちはこの神様に叫んでいたと思います。でもここでわかることは、神様は泣く者と共におられるのだ、悲しむ者のところへ思わず駆け寄ってくるんだ、そしてもう死んだ息子を生き返らさなければ なければならない、そしてこの母親に戻さなくてはいけない、この母親がもうこれ以上悲しまないようにと、神様イエス様がこう動いてくださるのだ。これも信仰であるというんです。でそのためじゃにイエス様はどのような犠牲を払われたんでしょうか。最初の4章のところ、先ほど見ましたけど、最初に見ましたけども、エリアとエリシャの出来事をイエス様は取り上げたときに、預言者は自分の故郷では歓迎されないのだと、まあ、言われました。同じようにそのテーマもここで流れております。百人隊長のしもべ、そしてこのヤモメの息子がよみがえっていくときに、イエス様はそれで終わらないんですね。それをやることによってこの方はますますご自分の故郷であるこの地上の世界から追い出されて十字架に向かうことになる。ただ単にああ奇跡が起きました素晴らしいではないんですね。イエス様はそのような犠牲を払いながらこのような奇跡を起こしてくださっているんです。いずれの場合も信仰である。いずれの場合においてもイエス様はこの百人隊長のところに向かい、そしてまたこの母親のところに駆け寄ってご自分の身思いを表してくださる。何もできずに私たちは悲しむ時が来るでしょう。でもその時神様はどこにもおられないのではない、イエス様は駆け寄っておられるんだ、あなたと共におられるのだ、あなたは信仰を持っているのだと、あなたの信仰の通りに神様は働いてくださるから、今泣いていてもあなたはやがて笑うものになるんだからと、イエス様はご自分を犠牲にしながら私たちを励ましてくださいます。この方と共にまた一週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、百人隊長の信仰は立派で本当に羨ましく思うくらいの揺るがない信仰でありました。一方この母親のことを見るとき、まるで自分の姿を見ているかのように、ああこういう時が確かにあるし、いやこういうことになってほしくない、もしも自分の子供がこうなったらと何か恐れを持ちながら読んだ方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どこに信仰があるのか、クリスチャンだからしっかりしなきゃとどこかで思っても、子供を失うとき誰だって取り乱し泣き叫ぶだろうと思います。でもそこにもあなたは駆け寄ってくださるのだ、信仰がないように見えてもあなたはその悲しみに寄り添ってあなたのご計画救いを成し遂げてくださるのだ、そのためにあなたご自身が犠牲となられていくのだ、あなたの私たちを愛する愛の深さ豊かさがどれほどのものであるのか、また改めて知らされます。私たちは思いがけないことが起きてうろたえる時があります。今祈らなければとどっかで思いつつ、そんな心の余裕がなくてあたふたとしてしまう時もありますけれども、どうか私たちを帰り見てくださいますように、お一人お一人にあるその悲しみとまた願いを主が聞き届けてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。